はい、それではガラテア書ですね。ガラテア書です。これからガラテア書をじっくりと見ていきたいと思います。で、このエビスの学び会でガラテア書を読むことを選んだ理由、いきさつというかきっかけというか、それがローマ人への手紙をね、今このなりますバイブルスタディで行っております。で、ローマ人への手紙は、キリスト教の信じている教え、教理が最も体系的に書かれているところと言われています。で、信仰による義、立法の行いではなくて、本当にキリストが罪のために、私たちの罪のために死んでくださったという神の恵みによって救われるんだというこの福音ですね。で、その後の分かち合いの中で基礎手術っていう言葉を私は使いました。私たちの魂に対するこのイエス様がこの医者であられて、そしてこの基礎手術というか、でガラテア書ですね、それでその言うためにそういう言い方したんですね。何かって言ったら最先端のがん治療です。専門的に取り組んでいる人がですね、私たちの体に忍び込んでいるこの恐ろしいがん細胞をですね、切除する、執刀して切除するという、そういうね、この救われてるのに、神様によって私たちは救われたのに、その福音のね、救いのもう、元になっている福音の種類がいつの間にか異質なものに変えられてしまっている、恐ろしいことですけれども、そういうことがガラテアにあった教会に起こったんですね。で、それを、メスを入れるというか、真正面からその最もこの危険な要素をですね、取り除く、その対抗する、対決するということをこのパウロが行っていったんですね。ということで、とても大切な書物、本当にここが、キリスト教、キリスト教をたらしめるですね、またはキリスト者の自由をこの守る書物とも言われています。私も実際仲介書で、どれが一番この仲介書としてガラテア書ですね、ルターが書いてるんですね、仲介を、このガラテア書の仲介を書いてます。まさにその宗教改革の始まりとなったこのルターがですね、その読んでますけれども、本当に、ためになるというか勉強になりますですね。で、今日からのこの学びっていうか、今日の学びですね、題するならば福音だけで、生きると。福音だけで生きる、そのだけっていうのが大事なんですね。だけ、恵みだけ、イエス様だけ、信仰だけっていうね、英語だと alone っていう言葉があります。聖書だけですね、とても大事な、この福音だけで生きるというふうに、考えました。キリストが、イエス様が私たちの罪のために死なれて3日目によみがえられた、この福音が生活のあらゆる領域でそうなっているかどうか、で、この福音によって確かに生きていると本当に確実に言えるかどうかということを、私たちは日々問われているし、また、この広げていかなければいけないというか、イエス様にこのまた御霊に明け渡して、そのイエス様、この福音によって私は生きているんだということを言えるように、全領域ですね、生活の中で、それを、見ていく中でですね、そこまで及ばずにですね、いつの間にかこの世の教えに、頼って、いることがあるわけなんです。で、そのこの世の教えっていうのは結局何かと言いますと、人間中心なんですね。自分の力や努力や功徳によって、救いを得るという考えです。ですね。だから、クリスチャン生活をしながら、そのような教えを、受け入れている、何もしなかったらそうなってるんですけれども、そうするとですね、福音に何かを付け加えて救いを得ようとしているに他ならないんですね。わかりますか？そのイエス様を信じています、クリスチャンですと言いながら、 他のものを付け足して生きている、福音に付け足して生きるということで、これがいたんです。これいたんです。何か付け足したらその時点でいたんです。これがガラテヤ書の定義なんですね。イエス様を信じることだけでは不足だ。他に何か付け加わないと人は、従前という、なんかこの十分な、この十分になっていない、救われていないって教えるわけなんです。で、最も危険なのはですね、そういうなんかこのキリスト教に関連すること、宗教的なものの熱心さとか聖書の知識とかを合わせてそういうことが語られることが、これが一番危険なんです。で、まさにそれがこれから見ていくこと、宗教であれば、そのキリストの名を使われていないものであれば他宗教ということで、宗教ですから当然ながらその、救いはそこにはないし、また偽りの教えでもありますけれども、そうではなくて装いはもう熱心さ、また知識の多さ、キリスト教に関してですね、聖書に関してにもかかわらず、その今言ったさっきの構図ですね、福音だけでは足りない、イエス様だけでは足りない、というもので何かを付け足していくというのが、このパウロが、このガラテヤ書でアナテマ、呪われよと言われた異端なんですね。ユダヤ主義とよく言われます。ユダヤ主義者ですね。この具体的な律法を守らなければ、イエス様を信じる、信じちゃいけないって話をするんじゃないです。イエス様を信じるだけでは足りませんと、律法を行いましょうと、こうなるんですね。で、これがユダヤ主義であります。で、これから読むと分かりますけれども、この前のピリピ人への手紙とはもう全然ガラッと雰囲気が変わりますが、深刻さが前面に出ています。論争対決が前面に出ています。で、一番厳しいんですね。パオロがこの対決したのが、この律法を掲げながらですね、その性質、律法の性質を目的としているものからかけ離れた偽りの教えに対決していた。で、イエス様のことを思い出してください。イエス様が最も厳しい言葉を使われたのは誰かなんですね。でも、はちゃめちゃなこの罪を犯していた遊女、酒税人ではなくて、最も聖書を知っていたところの律法学者であり、そして最も厳格で言われていたというところのパリサイ派であったわけです。ですね。全く別の宗教であれば別の宗教なんですよ。ところが区別はつくんですけども、聖書に関すること、教会に関すること、その霊的だって言われているものに関することによって、神学であるとか、なんかいろんなのでもいいですよ、何かこのくっつける、それ自体は悪いものじゃ全然ないです。立法もそうですよね。私たちローマ人の手紙で学びました、正しいものであって、聖なるものであって、良いものだって書いてますけれども、その良いものだと言われていることによって、なんと福音の本質を変えてしまう、これこそが危険なんですね。だから福音が保たれてさえいれば、教会というのは成功しようが失敗しようが人間的な尺度で関係ないわけですよ。で、福音というのは勝利の福音であり、復活の福音ですから、これから見ていきますけれども、必ず命を生み出すわけなんですが、そのように見えないような時もある。で、その時にこうすればいい、ああすればいい、こうやっていくんだ、で、その不足を補うっていうね、これが悪い、すごく誘導をするね、惑わす言葉で補う形でね、それをやっていこうとすると、で、私たちは、こうやって分からなかった方が分かるようになりました、ここだけなんです、ここが真理なんですとかですね、これを言うと、もうこれユダヤ主義と同類の異端になります。で、良いものが悪いものになる、これね、 体もそうですね。がん細胞ってもともとがん細胞じゃないんですよ。もともとは全てが調和して細胞が生きているわけですね。でそこで自分だけが動くと宣言しちゃうようなもんですね。それでがんになるわけです。福音によっていろんな良いものが出てくる。でその良きものが一人歩きするときに福音そのものを変えていってしまうわけなんです。でこのような異端に引き込まれると熱心にはなり形が整っています。しかし実が結ばれていません。あの救われた時の喜びや愛が消えてってます。ガラテ書をお読みの方はですね、分かったかと思いますけれども、初めのパウロのに対する彼らの思いやりというか愛というのは自分の目をえぐり出したいほどであったと。多分パウロが目の病気を持ってたんだと思うんですね。でこうつまずきになるようなこのようなこのものを持ってたんですけど、かっこいいっていうわけじゃなくて多分病気にかかっていたんじゃないかなと思いますけれども、その時でも彼らはすごい熱心であった。熱心というのはその愛があったっていう意味での熱心ですね。ところが今どうなっているのかということを言って、結局その消えてっていくんですね。心が冷えていくんです。初めのその愛、喜びが消えていき、他のことをいろいろやり始めていくことによって、それに取り組んでいるけれども真実な喜びや真実な愛や平安がなくなってしまっているわけなんです。でも見ている見た目のもの、形のものっていうのは継続しているので、抜け出すことが極めて難しくなります。依存してしまってるから。で奴隷状態なんですね。だから奴隷、この奴隷の首輝きをね、追ってはならないという言葉が5章の、5章の一節で、キリストは自由を得させるために私たちを解放してくれました、ですからあなた方はしっかり立って、また奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさいと、自由をね保持しなさいとパウロは言っているわけなんです。ということで、このガラテヤ書に書いてある異端というのは、何もエホバの証人とかモルモン教のような有名なものには限らないわけなんです。クリスチャンが巷で話されている会話の中でさえもが、このような偽りの教えがじわじわと忍び込むこの隙をたくさん見せています。で、教えてる人がまともであっても、クリスチャン受け取る方のクリスチャンの方が何かいろんなそういう雰囲気を作っていき、実質的には違うものになっているということもありえます。いろんな形でその、偽りの教えがあり、そして一番裁かれるべきもの、やからはですね、そういうその弱さを使って、自分の方に引き寄せていく、その教えを垂れていく、そういう偽教師なんですね。でガラテヤ書の背景、これはですね、まずは、もし地図のお持ちの方はですね、この聖書の中にある地図をお持ちの方は、パウロの第一、第二次伝道旅行、宣教旅行ですね、この、後ろの方に地図があるので、それをね、ご覧になるといいかと思いますが、このガラテアの人たちへの手紙というのは、特徴的なのは町じゃないということですね。町ではないんです。地方ですね。ちょうど今のトルコの真ん中あたりですね。そこの地域一帯がガラテアなんですね。紀元前の3世紀にヨーロッパから侵入したガリア人という人がいたんですが、そこを支配したので、そこからガラテアと、名付けられまして、わかります？他の手紙はローマ人への手紙、コリント人への手紙、エペソとかピリピとかコロサイとか、町なんですね、全部ね。テサロニケもそうだし、町ではなくて個人はテモテとかテトスとかピレモンとかありますけれども、けれどもここは地域なんですね。だから諸教会と後で出てきますけれども、パウロがですね、アンティオケというシリアのアンティオケ、今は実際はトルコ領にありますけれども、ギリギリシリアではないんですが、でも、シリアのアンティオケと呼ばれている教会で、聖霊によってバルナバと共に宣教に使わされたわけなんです。でキプロス島にまず渡ったのを覚えてますか？バルイエスという魔術師とですね、対決した。 それから小アジアに向かいます。でそこで何らかの形で彼が熱を出したかマラリアにかかったのか分からないですけども、この視力は弱くなったんじゃないかなと思うんですが、でそこでマルコですね、が、まあ、いなくなって戻っていってしまったという話が書いてあります。で上がっていってですね、今度はピシデア、まあ、これもガラテア の地方のまあ一部って言ったらいいかな、アンティオケだから同じアンティオケって名前なんですけど違う地方のアンティオケですね。でそこで街道に入って福音を伝えたんです。でこの読んでいくとです、この13章に書いてます、使徒の働きのね。で読んでいくとです、迫害を受けます。もう最初から迫害を受けてます。で宣教の働きをして、このでも信じる人が起こされていきます。イエス様を信じる人が起こされていって、イコニオム行き、ルステラと行くと。でルステラで石打ちにあって死にかけたけども立ち上がって福音を続けて述べ伝えたと。でデルベに行きました。でそしてまた今度元来た道を引き返すんですね。でそして港から今度は直接アンティオケ、シリアのアンティオケに戻ると。このキプロス島を回らないでね、まあ、そういう第一次宣教旅行があったんですね。で第二次宣教旅行を見ても第三次宣教旅行を見てもやっぱり同じところを通っていくんですよ。ということで、この初めにこのガリラヤの南部の方の地域なんですけども、初めにパウロがガラテヤで間違った、これガリラヤって書いてある、間違った、やばいやばい、ガリラヤとガラテヤ違いますからね、全然違いますね、あすいません、ちょっと。で彼らパウロがまず福音を伝えて、でこう教会が生み出ていったところであり、かつその後にフォローアップですね、教えて励ましていく地域であったわけなんです。でもしお読みになりたかったら、後で13章14章ですね、福音書じゃない、使徒の働きの13章14章に書いてあります。ところがこのガラテヤ書を見ますと分かるのは、その後にパウロの福音の宣教の後に常にこの後についてきて偽教師たちが入り込んでいくんですね、その後に。でこれが第1回目の宣教旅行の後だったんですね。大体こんなこと言ってます。大体こんなこと、パウロは 実は自分勝手に活動しているんです。自分独自の教えを振り回していますけれども、エルサレムとのつながりがありません。私たちはエルサレムから主だった人たちによって、まあ、ここに来ています。ペテロとかヤコブとかヨハネとか。でパウロの伝える福音は賭けがありますと。イエス・キリストを信じるだけではないんです。そんな単純なものではないんですよ。神の国っていうのはユダヤ人への約束があり、立法によって神は国を建てられます。したがってまず契約の民になるために割礼を受けて、でそしてパウロはこの立法を破壊しようとしていて罪を犯させているんですよと、その罪を犯させるこの話をしています。そうではなくてしっかりと立法を守って、それで救いが完成するんですと。わかりました。なんかちょっと誠しやかに話させていただきましたけど、もうちょっといろんな誠しやかに話す方法ありますけどね。いつかちょっと僕も演じてやってみようかな。で、どれだけの人が見破ることができるか。で、パウロへの信頼を引き落とすことによって自分たちに引き寄せようとしてるんですね。でね、熱いですよ、そういう人たちは。あったかいですよ、そういう人たちは。最初はね。でそして自分のものになったらがんじがらめにしていきます。まあ、カルトはそうですよね。異端はそうです。ですね、でガラテヤの信者たちがイエス様への信仰だけではなく立法を守らなければいけないと信じて割礼を受けて安息日や祭りや食物規定とかを守るようになっていきました。でね、規則に守られていると安心するんですね。イエス様だけをただ仰ぎ見なさい、御霊に導かれてキリストの愛にとどまっていなさい、これだけだと自由裁量があまりにも多すぎて困るわけなんです。これについてはどうすればいいですかって、いやそれは自分で考えて祈って決めてくださいという回答をもらっても どうすればいいかわからないと、そういう時に新しい教えですこう来るわけですよ。まだ開かれてないんですその教会はって言ってですね。そしてこのように読んでいくんです聖書というものはとかですね。そしてこのことを行っていきましょう。でいろいろ指図されることによって楽にはなるかもしれません、ある意味で。でもイエス様に向いていってイエス様を信じていくときに肉との葛藤っていうのはそれ減らない、減ることがない。その肉との葛藤を経てイエス様を信じていくしかないわけでしょ。イエス様を信じるって、イエス様を信じながら生きるっていうのはもういつもその肉との葛藤でもそれがなくなってしまいます。自分の前に自分を主の前に出して自分に対して死んで神の恵みがそこに溢れてくるという体験なしに生きてしまいます。で形はあるんですが中身がない、枠組みの中で奴隷となっていきます。でそんな形で心がパウロから離れて愛が冷えてしまった彼らに対してどうすればいいか悩んで、でも彼らを見放せないパウロの姿がこのガラテヤ人への手紙の中に書いてあります。でこの偽教師たちとの対決の様子は使徒の働きの15章、先ほどね第一宣教旅行が13、14と言ったじゃないですか。その後に出てくるんですね。アンティオキアに戻った、このパウロとバルナバですけれども、そこにアンティオキアの教会に偽教師たちがやってきて、モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと言ったんですね。でそれで激しい対立と論争になって、このことを決着させるために使徒たちと長老たち、エルサレムにいる使徒たちや長老たちと話し合うということにしたんです。でエルサレム会議が開かれました。でペテロもヤコブもパウロの述べ伝えている恵みの福音こそが私たちの信じていることで神が示しておられること、聖霊によって異邦人に重荷を負わせないという決議をしたんですね。でおそらくガラテヤ書はこのエルサレム会議の直前に書いたのではないかと言われています。紀元後の50年前後に書かれたのではないかと言われています。ですから私たちの持っている新約聖書というのはこのこうつぶさにねこの手紙をね見ていくと、使徒たちの手紙を見ていくとね、悪意を持っている人からはパウロ路線の書物って言ってもいいかもしれない。悪意を持っている人からはいわゆる偽教師側のね、自分たちがそれが正しいと言ってる人からはね、イエス教パウロ派逸脱してるとかね、あとはイエス教ヨハネ派とかね、ヨハネっていうのはつまり第一ヨハネを書いてるヨハネですけれども、彼はグノーシス主義の方で戦ってた人ですね。まあそのように言っていたぐらいだと思います。パウロ、イエス様の教えがパウロ神学によって逸脱したとかね。時々ね、神に立ち返って真っ当なクリスチャン生活に戻った人に対してね、そうでない人がね後ろでささやくんですよ。あの人は結局指導者の子についていくのねって。神の福音に立ち返ってるか、その人人の教えにとどまってるかのどっちかなんですよね。まあそういう、その今私もこれ読んでてですね、相当な流れがあったと。このこっちが主流で、あっちがアリューっていうエスタブリッシュ、その確立したものではなくてですね、もう相当広がっていったこの偽りの方がね、そういう雰囲気がかなり出ています。で分かる人には分かる、まあ今から見ていきますけども、神から与えられているから分かる人には分かるですね。でガラテヤ書はですね、3つの流れがあります。1つ目はね、パウロの使徒職、1章と2章にあります。このパウロが使徒であるということに対して疑いの目が持たれていったので、パウロは 誰についているのかっていうことで人が決まるのではなくて、神から来ているものなんだっていう話をします。そして2つ目には、信仰だけによる救いであって律法ではないっていうことを教えとして教理として取り組んでいってんです。これは3章と4章です。で、最後に、あなた方は再び奴隷状態に戻らないでくださいと、さっき読んだ5章の1節から始まるんですが、5章と6章で、肉に対しては御霊に導かれなさいという具体的な実践ですね、について、この見ていきます。だから最初はパウロ自身の使徒の、この信憑性で、次に教えの中、教えですね、そして実践という流れになっていきます。で、一章の挨拶部分があります。この1節から5節までが挨拶なんですが、ここも他の手紙と大きな違いがあります。まあ、この根本的な真理、この教えを挨拶の中に入れて短く挨拶してるんです。で、そこにすぐに6節に本題へと入っていくんですが、なんでこんなちょっとなんかあれっていうような挨拶になっているかと言いますと、その挨拶にパウロはいつもそのキリスト者としての相手の兄弟たちへの愛の交わりや親しみを表していってるんですね。あのピリピ人の手紙読んだじゃないですか、私たち。で、あの問題大きいコロサイの手紙、あのコリント人への手紙もね、そう多いですよ。他の箇所も多いですよ。ところがここにはない。なんでかって言ったら、それを取ってしまうような偽りの教えだったからです。で、それを受け入れてしまったんです、彼ら。だからその交わりの場所がなくなってしまったというか、共有できなくなってしまったというか。で、うわーっとパウロが話してって、で、いつその彼らへの感情が出てくるかというと、まあ、3章の初めも出てくるんですね。ああ、愚かなガラテヤ人って出てくるんですけど、まあ、そこ以外は普通に話すのが4章の12節にまでにから11節で、このあなた方の案じていて、そしてお願いです兄弟たちって、ようやくここで兄弟たちって言ってるんですよですね。だから本当兄弟が兄弟でなくしてしまうような教えだったんですね。そこで見ていきます。使徒となったパウロ、私が使徒となったのは人間から出たことではなく、また人間の手を通したことでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中からよみがえらせた父なる神によったのですと。非常に注意深くね、使徒となったのは人間から出たのではなく、人間の手を通したのでもないと、ね、こんなことを言わなきゃいけない、まあ、何なんでしょうというね、そういう言葉を今彼は使っています。で、一章の中で人ではなく神からなんだ、イエス・キリスト直接なんだということを何度も何度も繰り返しています。偽教師たちはエルサレムの教会とのつながりを強調しました。まあ実際はね、つながりはなくて勝手に彼らは行っていたんですけれども、そのつながり、あなたがそのつながりにいなければ救いを得ることはできない、あなた方はエルサレムで教えを受けた、この私たちの教えを受けることによって初めて救われるんだという、そういうことを彼らは言っていたので、パウロは人からでもなく人によるのでもないと言ったんですね。人からの任命は本質的なものではなくて、イエス様から、イエス・キリストと父なる神ご自身から出ているものだと、このように言っているわけなんです。パウロが伝えていた福音というのは、 人間につながれているものではないんです。神につながれていた福音です。神がキリストによって成してくださったこと、それに縛られている福音宣教であり、これが本物の飯であり、私たちが与えられるところの飯であります。ローマの8章の30節で、神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりましたと、神が召すわけです。だから私たちの資質は、キリストに呼ばれたという意識や確信がどれだけあるかという、誰々さんによって私はこうなっています、この人を通して、この人によって。でも神がキリストにおいてしてくださったことをいかに自分のものと受け止められているかどうか、人からの教えではなくて、キリストが確かに私を教えたのだという、そういう確信があるかどうかなんですね。でこれはね、おだったらじゃあ私一人でイエス様とつながっていることできるから教会なんていらないね、ではないんですね。むしろ飯は一つなんですよ。飯は一つだから、おのずと一つ体になるんです、ね、エペソのところに、あなた方が召された時、飯のもたらした望みが一つであったのと同じです、なんです。わかりますか。順番が大事なんですね。キリストに召されてるんですよ。召されているから人によるんじゃないんですよ。でもたまたまって言ったら変だけれども、同じ思いの者たちが集まるんですね。だから一人で私はイエス様を信じることができますというのは非常に変な話だし、そして私たちと一緒でなければあなたは救われてませんというのも非常に変な話なわけですよ。このように飯が神から来ているわけなんです。そしてね、使徒の場合はね、特別で、さらに特別で、神は教会の中で人々を次のように任命しました。第一コリントの12章の28節に、すなわち第一に使徒、次に預言者、次に教師と続いてるんですね。第一に使徒って言ってるんですね。なぜかというと、使徒というのはキリストの権威が与えられてるんですね。彼らの語ることがすなわちキリストから直接来た教えだという権威なんです。だから第一なんです。だからそういう使徒職に彼が選ばれたという弁明をしているわけなんですね。で、自分の語っている神がどのような神かを次にここで定義します。イエス・キリストと、キリストを死者の中からよみがえらした父なる神なんですね。だから神、神、神って言ってるけれども、何の神なのか、まずイエス・キリストと、そしてイエス・キリストを死者の中からよみがえらせたこの神なんです。この方がキリストを死者の中からよみがえらせたという、ここに福音がある。で、ガラティアの諸教会における偽りの教えは、立法の行いによって今の不足を補うのだ、神の御心を達成するのではなくて、肉の弱さに対して必要なのは肉の努力ではなくて復活の神への信仰ですね。コロサイの2章の12節で、あなた方はバプテスマによってキリストに葬られ、またキリストを死者の中からよみがえらした神の力を信じる信仰によってキリストと共によみがえらせられたのです。信じる復活信仰なんですよ。だから闇の中に光として輝くことができるし、そして肉体によって弱くなっている、肉によって弱くなっているところも、神が御霊によってその肉の行いを殺すことができるようにしてくださる復活信仰なんですね。で、これで十分なんですよ。十分なんです。ところが、いやいや、もっと手伝わなきゃいけないところがあるっていう。これが偽りの教えでしょ。そして2節です。および私と共にいるすべての兄弟たちから、ガラティアの諸教会へ、この送り手がパウロで、次に受け手が諸教会ですね。ガラティアの諸教会です。で、送り手の中に、私と共にいるすべての兄弟たちからと、すべてっていうふうに書いてます。で、ここも大事で、 パウロがことさらに自分の主張している恵みの福音を他の人たちに強いることがなくても、すべての兄弟がこのパウロの福音のとこう共有している、分かち合っているんです。ことさらに語らなくても、主がそれぞれ一つの福音を教えているわけなんです。でこれが肉による教えとの違いです。もちろんね、御霊の賜物として人に教えていきますけれども、前提として聖霊の油注ぎが与えられているので、この人の教えについていけなさいなんて言わなくてもいいし、言っちゃいけないし、言っちゃいけないっていう、そうだね、そしてこのガラテヤの諸教会に手紙を送っていますけど、パウロはこのそこの教会を自分で開拓したところでね、開拓したところっていうのは激しい迫害を受けてるんですよ。もうその全然神を知らない、神に反対する人たちの中で、この使徒の働きを読むといいですけれどもね、このアンティオキ以降のこの、キプロス島のところからバルイエスっていう反対者が出てくるとかですね、もうずっと反対を受け、迫害を受け、しかしそこで救われる人が起こされていったわけなんです。ところが偽教師というのは絶対に開拓しないんですよ。必ず開拓したところに行きます。人の土俵でやってきます。すでに立て上げられているところに行って、立て上げられた人たちを引き寄って、立て上げた人たちその後に行って、それに用いられた人を引き落とすことによって、この人ここ悪いよね、こここうだよね、ここおかしいよねって言いながら自分に引き寄せようとするんです。自分で教えることができない。飯がないから、はっきりしないから、神からの飯がないから、平安がないし、それによって自分に仕えてもらう、自分に引き寄せていくわけなんですね。で、あとはもう一つの問題はね、一つ目はその飯がないということね、神からの飯が全然ない。でもう一つは迫害を恐れているからです。クリスチャンじゃない人に福音伝えればいいのに、クリスチャンの人に福音伝えてるんですよ。楽じゃん、受け入れられるじゃん。肉の働きというのはどこでも起こります。新しく信じた人、信仰の確かじゃない人のところに行って自分の方に引き寄せていく。で、そういう人たちのに触れていった人たちはですね、その信仰が立て上げられることなく信仰から離れていってしまうわけなんですよね。で、そこで3節です。どうか私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。いつもの挨拶をしてますが、恵みと平安ですね。恵みのもともとの意味は自分の功徳によって得られたのではない、神の好意ですね。神からよく思われるために自分の方で何もしてない、いや嫌なことをしたのに一方的に神様がよくしてくださってる。神が神であるがゆえに、神のご性質がその人を好いてるんですよ。人の好意を持ってるんですよ。愛してるんですよ。こっちが何かしたから神が愛するのではなくて、神がこうそういう神だから、性質上そうだから神様がよくしてくださる。で、具体的には罪の許しの中に現れます。罪の許した、あなたの罪を許した、もう消し去った、拭い去った、取り去った、まあ、いろんな言葉使われてます。引き離したとかね、聖書には書いてます。で、それが行われたら平安来るでしょう。自分を今まで苦しめていた心の葛藤ですね、その神に対して自分は敵対しているから、だから神から罰を受けるという、そういう葛藤、それがなくなります。平安があります。平安を壊す方法、贖われていない自分ですね、罪の許しを受けていない自分の良心、罪の許しを受けていないとどうなるかというと、何とかして自分で自分を救おうとする、自分を取り戻そうとする。そこには平安がない。一方的な神の行為によってのみ、罪を許してくださって恵みを受け入れるときに、全てが 変わるわけですね。そして全ての良きものっていうのはこの平安があるからこそ、その良きものを受け取っていく、良き賜物ね、他にもいろんなある賜物を受け取っていくことができるわけなんです。そしてここで父なる神と、私たちの父なる神と主イエスキリストっていう言葉大事ですね。イエス様が仲介者となられました。父なる神に父と今呼んでますけれども、イエス様がよみがえられた後に、マグダラのマリアに対してね、私の神であり、そして彼らの神である、私の父であり彼らの父であるという兄弟に対して伝えなさいと。でイエス様もご自身の父なる方が、御父をがイエス様がよみがえられたことによって、今度は私たち信仰を持つ、イエス様に信仰を持つ者もこの方を父として崇めることができるんだ。イエス様は長子と言われてますね。長子となってくださったと。長子ってあの一番上の お兄ちゃんね、となってくださったと書いてますけれども、この仲介がある必要なんですね。神について何かわからない、神の性質とか神の働きとか頭で考えてもわからなくても、イエス・キリストを知ることによってもうわかるんですよ。もうこれはイエス様がね、私だってこう言ったら、それで受け入れられるような、そして神を知ることができるような体験なんですね。この出会いによって神を知ることができるし、でもう一つここで、大事なのは、父なる神と主イエス・キリストから恵みの平安だから、一人なんで、一つなんですね。この父なる神とキリストが一つなんです。でこれを例えばエホバの証人とかは、なんかすごくイエス様が限りなく天使よりも上の存在かのように、上の天使のように、このミカエルようなね、そして引き上げてはいるんですけれども、神と同一にしていないからおかしくなってきます。全てがおかしくなってきます。でも仲介者であり、かつ 同質っていうか同等っていうか一つな方なんですね。でキリストは今の悪の世界から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身をお捨てになりました。私たちの神であり父である方の御心によったのです。でこの恵みと平安がありますようにという、これ挨拶の続きになっていて、ね、あの私たちの、ね、日本語の聖書だとね、イエス・キリストから恵みと平安があってありますけど、イエス・キリストという言葉が4節のキリストはに続くんですね。わかります？だからその恵みと平安のキリストから来るんだけど、キリストが何をしてくださったかという恵みをどういうふうに表していっているかというね、いうことなんですよ。で一つ目は、神がキリストによって率先して行ったものです。私たちが何かをして成り立つものではない、神が行われたことに基づくんです。そしてキリストは何されたかって言ったら、この今の悪の世から世界から私たちを救い出そうとすると。だからこれは恵み、神の恵みの目的が書いてますね。私たちを救い出すという目的があると。でどこからか、今の悪の世って書いてます。でこの世界は悪いものに支配されていると、全てヨハネ第一の最後に書かれています。もちろん神様はね、この世界を良きもので満たしておられ、あの良きもので満たしてくださったんですけども、その良きものもアダムが罪を犯した時以来、罪の影響を免れてないわけなんです。だからキリストにあって、まあ、全て良きものと、初めて回復できるわけなんですね。ここ大事ですね、この理解。世界には何か良いものがあるはずだと、キリスト抜きの良きものを探そうとするときにおかしくなります。で私たちを救い出そうとしてって言いますけれども、救い出すということですね。だから私たちは今の世に生きながらにして、この世界に世に属していないと、キリストに属しているので、世からは清め分かたれたものだと。でこの世は滅びると、主が滅ぼされると、その前に主が私たちを救い出されます。具体的にはね、天から主が来られて、教会が引き上げられて、そして主が御怒りを地上に下されるわけですけれども、で私たちの罪のために ご自身を捨てになったって次に書いてますね。これは恵みの理由ですね。神様が恵みを、理由が罪、私たちが罪を犯したからですね。誰かの罪だったら、まあ、簡単に見られるんですね。誰かの罪、この人の罪、あの人の罪、パウロ、ペテロの罪、ね、イスラエルの罪とか、私の罪。でこれが、福音を知る一歩です。他の人たちを見ている、他の環境を見ているのであれば福音を知りませんが、でまたあまりにも多くの人が神と自分との間に何か理由をつけるんですね。何か入れていくんですよ。誰々がこうしたからって。いろんなことが、入ってきますけども、その間に誰々がこうしたからああしたから、事実かもしれない。しかし福音を知るには中入れちゃダメなんです。私の罪のため、そして罪をのためにと書いてあるように、これご自身をお捨てになったって書いてますけれども、何か自分で何とかしてその罪を、何とかして今の状態を良くしようとしている時って、必ず罪を軽く見なしています。そんなね、簡単にね、イエス様を信じるだけって言わないでくださいよって。で私は頑張ってるんですから、こういうね、こういう慈善活動で、例えばね、慈善活動をやってね、今生きがいを見出してるんですから、ってイエス様を信じるだけって言わないでくださいよって言ってる時ってね、こうやって私はね、本当に人のことを思いやってなかったけど、今こうやってやってるんですからって。でそこで足りないのはね、その自分の罪の深さが分かってない、重さが分かってないです。だから自分で償おうと考える余裕があるんです。罪の重さは血を流すことしかことになくして許されないというものなんです。でしかも自分自身の血では無理なんです。犠牲の血なんです。しかも動物の犠牲では足りないということが旧約の時代に明らかにされて、神ご自身の御子にある血が唯一取り除くことができる。この福音を返さなければいかなるその贖いっていうか、この回復というか、なんかいろんなことをしていく活動が無に帰すっていうか、意味のないことになるんですね。本当のこの良きものがそこからしか出てこないから。そしてご自分をお捨てになりましたっていうのが恵みの手段ですね。どうやってこの人々を救うか、永遠の命をもたらすか、それは キリストご自身が身代わりに私たちの罪のために死んでくださると。良い行いによって罪滅ぼしはできないです。でキリストは何らかの他の方法で私の罪を取り除かれることがおできになることもイエス様は考えたかもしれません。ゲセマネの園で祈られたかもしれません。しかしなかった。ご自身をお捧げになって差し出された、ご自身を神に対して罪の備え物とされたわけなんです。でこのとてつもない愛こそが私たちを変えることができます。何か他に不足があるかのように、それ以外のところに求めて生かせようとするのが偽教師ですね。しかしご自身、キリストご自身が捧げられたという神の愛だけが私たちを罪から救う力を持って いるわけなんです。そして私たちの神であり父である方の御心によったというこの恵みの計画が書いてますね。この父なる神が御心として計画を行っておられた、あらかじめ父が定めてくださった、ユダヤ人の指導者たちの陰謀があったけれども、そしてキリストが死に渡されたけれども、実はあれは全部神がお定めになっていて、永遠の贖いの、御業としてお定めになっていたわけなんです。これをキリストが不可抗力で十字架につけられた、失敗したとかって言ってるのは統一教会とかのいたんですね。だから統一教会は十字架失敗だと教えてます。だからね、失敗のように見えること、その弱さの中に神の強さと神の賢さがあるんですよ。だから神のご計画に自分の全てを任せること、これが神の福音の恵みの中に預かることができるわけなんです。で、最後にどうかこの神に栄光がとこしえになりますように、アーメン。恵みの目標が書かれてました。恵みが注がれたのは人にではなくて、神ご自身に栄光が帰されるようになるため、自分の功徳功績によって何かを成し遂げたらば私たちに栄光が行きますけれども、ね、例えば証と称するような自慢話が教会の中にまかり通ると、あとはこれだけの聖書理解が与えられました、これだけお祈りしたからこうなりました、聖霊のバプテスマも受けました、教会の人数が増えました、あの人はこんな風に捧げていますとかね、まあ、いろいろな功績がいろんな形で称えられる。でも恵みじゃないんですよね。あえて称賛を受けるに値しないもの、罰を受けるに値するものをあえて引き上げて義の冠をかぶるようにしてくださることによってのみ栄光が神に帰される、神に褒め賛美が向かうわけなんですね。ですね。という、挨拶の中で一つ一つ一語一語見ていきましたけれども、次回からこの恵みをもって召された彼らが、他の福音といっても別に福音があるわけじゃない、完全にその中身が変えられてしまった、 A 型の人が B 型になっちゃったみたいな感じでとかね、あるいはなんかあの死んでるんだけど生きてるかのようにミイラっていうかさ、そのなんていうのかな、あのホルマリン漬けにされてなんか生きてるかのようにね、こう化粧までされてね、でももうすでに死んでるとかね、まあ、いろんな言い方ができますけれども、福音のように見せているけれども、もう全然性質が変わってしまっていることについてパウロは話していきます。本当は10節までやろうかなと思ったんですが、ちょっと頭がパンパンになると思いますので、あとはちょっと深いのでぼちぼちやっていきたいと思います。そんなね、慌てずにねやっていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。たくさんのことを習いました。で、今私が分かち合わせていただいたこと以上に、おそらくこの後でお父様、あなたが導いてくださって、いろんな分かち合いをして、そして本当にこのあなたがここでパウロを通して意図しておられるこの福音のみの生き方、これを知っていくことができるかと思います。主よ、どうぞお願いいたします。あなたが私たちに本当にこういうものから引き離してくださいますように、よろしくお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。